大岩健一の土曜エンタメ意気揚
々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。今日から6月に入ったんですけども、今の時期にしては寒暖の差が大きいですよねってずっと言ってきてる気がするんですけどね。急に暑い日があったり、いきなり朝が寒かったりしてますから、今電車に乗っていると人それぞれ服装がバラバラで、観察しているとちょっと面白いですよ。ああ、今日は空気がちょっとひんやりしているなっていう朝でも、 T シャツ1枚の若いお兄ちゃんがいると思えば、厚手のトレーナーを着て頭にフードまでかぶっているママさんとかね、同じ陽気でも感じ方は十人十色なんでしょうね。私は薄手の長袖シャツの上に薄手の綿のセーターを着まして、寒ければ風よけの薄いナイロンのパーカーなんかを羽織ったりしてますけどね。まあ暑くなればそれを脱げばいいんですけども、そういう時はどっかに置き忘れたりしないように気をつけないといけないです。最近物忘れが多いんで。はい、そうそう、着るものと言いますと、皆さんもニュースでご存知だとは思うんですが、私が住んでいる松本では来年の春までに大型店やデパートが3つ一気になくなってしまうんですけどね。それで私なんか困るなぁと思うのは、男物の服はどこで買ったらいいのっていうことで、ますます選択肢が減ってしまうんですよ。たまに街中へ行ってもメンズショップも昔ほど多くありませんしね。だったらネット通販で買えばいいじゃんという声もあると思うんですが、私もすでにアパレル関係のブランドのネット通販で買ったりはしているんですけどね。例えばチェックの柄のシャツを1枚注文したとして、肩幅や丈はちょうどいいんですけど、袖丈が5センチ近く長かったなんてことはね、何度かありまして、そうなると交換ですから手間がかかりますよね。それからいわゆるパンツ類、ズボンやスラックスなどボトムスですけども、丈を詰めるのは別料金だったり、やってもらってもちょっと長いとか、気持ち短いなんてことが結構ありましてね。正直めんどくさいことが多いですよね。その昔、町の繁華街にはバンダのジュンダのメンズショップのお店が結構ありましたし、試着してズボンの丈を見てもらったり、実際に手で触ると生地の厚さとか柔らかさが分かってよかったんですけどね。そう、ジーンズショップと言われたようなお店だって今よりずっと数が多かったでしょ。そろそろ夏のズボンを買おうと思っている私はちょっと困ってるんですけどね。シニア世代のあなた、どうしてますか？では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、今週の1曲目、このイントロでお分かりでしょう。山口百恵さん、1978年、レコードは51万枚売れました。プレイバックパート2。この終わり方もかっこよかったですよね。とはいえ、私はこの曲を聴くたびに、カモン達夫さんの替え歌の緑の中を走り抜けてくバッタがおるでを思い出しちゃって困るんですが、今週の1曲目、山口百恵さんのプレイバックパート2でした。
蔵出しコレクション。
今週も NHK の話題を持ち出して申し訳ないんですけども、皆さん、Eテレ、そう、以前は教育テレビと言っていた2チャンネルですけどもね、見ることってありますか？昔は総合の1チャンネルでやっていたお母さんと一緒や今日の料理は Eテレに映っていますけども、今たまにチャンネルボタンを押してみると、へえ、こんな番組を Eテレでやっているんだというような、昔に比べると柔らかいというか娯楽性があると言いますかね、そういう番組が結構増えてますね。私が気に入ってるのは、あの松山健一くんの年上の奥様といえば、モデル出身で女優の小雪さんですけども、今あの家族は地方に移住していまして、小雪さんが地元のおばあちゃんたちに味噌や漬物の作り方を教わっている小雪と発酵おばあちゃんという番組があって、文字通り発酵食品をテーマにしているんですけどね。もう一つ、よく再放送で目にするのが、俳優の渡部豪太くんってわかりますかね。少し前に大河ドラマのセゴドンにも出ていた、髪の毛は緩めのもしゃもしゃのカーリーヘアーで、顔は若い頃の田原俊彦俊ちゃんに似ているっていう、そんな渡部豪太くんですけども、彼が真田ハルという人物になって、日本全国の古民家をカフェなどに改装した若い人がオーナーのお店を訪ね歩くというフルカフェ系ハルさんの休日っていう番組が割と面白いんですよ。 今日のこのコーナーはその番組のテーマ曲的に使われている辻彩乃さんの曲を聴いていただきましょうか。この番組フルカフェ系春さんの休日は意外に前から放送されていまして、スタートしたのが2015年、それ以降毎年春の4月から秋9月までとか夏の7月までとかね、半年前後のシリーズが続いているんです。その番組のオープニングとエンディングに流れるのが辻彩乃さんが歌うなんとなくなんとなくなんですね。このタイトルをお聞きになってピンとくる方も多いでしょうけども、だいたい年代はわかりますが、私でも小学生だった頃の懐かしのグループサウンズザ・スパイダースのヒット曲で、ボーカルは坂井正明さんでもムッシュかまやつでもなく井上潤さんなんですね。スパイダースのヒット曲で井上潤さんがリードボーカルっていうのはこの曲といつまでもどこまでもの2曲しかありませんけども、作詞作曲は釜谷弘さんで1966年昭和41年に発売されています。その曲をウクレレを弾きながら歌っているのが辻彩乃さん。京都生まれで龍谷大学在学中からフォークソング同好会で活動していて、1999年にメジャーデビューしています。丸い眼鏡をかけてほのぼのとした雰囲気が当時一部の人気を集めました。ヒット曲といえば2002年のスタジオジブリの映画猫の恩返しの主題歌風になるが軽く売れています。その後結婚して子供も産んでいるんですけども、しばらく休養期間を経た後、最近またママさんシンガーとして活動を始めているようですね。これから聴いていただくなんとなくなんとなくは2004年リリースのカバーガールというタイトルのカバーソングアルバムにライブバージョンで入っています。ですからこんな雰囲気でスタート。今週は NHK E テレのフルカフェ系春さんの休日のテーマ曲に使われている辻彩乃さんが歌うザ・スパイダースの曲のカバー、なんとなくなんとなくでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、この春に発表されたアカデミー賞では国際長編映画賞と音響賞を、また去年のカンヌ映画祭ではグランプリを獲得したナチスドイツのある一面を描いた関心領域です。時代は1945年ですから、第二次世界大戦も終わりに近づいていたポーランドのアウシュビッツ収容所、そこを中心にした40平方キロの地域をナチスの親衛隊は関心領域と呼んでいました。収容所のすぐ隣、有刺鉄線が張り巡らされたコンクリートの壁を隔てて収容所の所長ルドルフ・ヘスの豪華な家がありました。周りの庭には芝生が敷き詰められてプールも備えられています。花壇には四季折々いろんな花が咲いていて、休日に妻のヘートディヒと5人の子供を連れては湖のほとりで日光浴や水遊びを楽しんでいました。しかし壁を隔てた向こうの収容所からは四六時中大きな怒鳴り声や子供や女性の泣き声、時折銃声まで聞こえているのに、一家は何事も起きていないかのように平穏に暮らしています。ヘートディヒが関心のあることといえば庭の花たちの世話や町の婦人たちとの噂話、そして収容所でユダヤ人たちからナチスが奪い取った毛皮や化粧品、宝石の類もルドルフたち収容所の幹部たちの家に持ち込まれて、家族が好みのものを選んでは自分たちが使っていました。ある日ルドルフはナチスの組織の見直しによって親衛隊の中尉に任命されるという昇格人事があったんですね。そこで別の町に配属されることになります。それをヘートディッヒに伝えると、ここを離れるのは嫌と固くなに引っ越しを拒むんですね。結局ルドルフは単身赴任でしばらく家族とは別居するんですが、何ヶ月もしないうちにすぐに戻ってきて以前と同じように家族で暮らせるようになります。コンクリートの壁一枚を隔てたその向こう側で起きているユダヤ人たちの悲劇のシーンは一切出てきません。どんな叫び声や銃声も耳には届いていても聞こえていない、聞き流す、何も考えず明日のことだけ心配する、でもそんな生活が永久に続かなかったことは歴史が示しています。とは言ってもルドルフ一家がその後どうなったかは描かれていないんですけどもね。ラストのシーンは現在のアウシュビッツに作られたユダヤ人の悲劇を展示する施設で、何千何万という靴や写真の前で黙々と掃除機をかけるスタッフたちが働いている様子です。 史実としてはナチスが降伏した後収容所長だったルドルフは絞首刑になっているんですけども、映画ではそれは説明されません。あくまで自分たちに関係すること以外は全く関心を持たない普通の家族たちが主役です。ナチスを扱った映画は今までいろいろと作られていますけども、これまでなかった視点からの作品として面白いと思いましたね。いや、だからといって今ユダヤ人の国家のイスラエルがやっていることは絶対に許せませんけどね。今週ご紹介した新作映画は、音楽も摩訶不思議で薄気味悪いところがとっても効果的な関心領域でした。では続いて長野グランドシネマズからの今週のインフォメーションは、オープン18周年イベントのお知らせです。高校バレーが題材の人気漫画を映画化した配給ゴミ捨て場の決戦と、須坂市を拠点に活動するバレーボールチーム長野ガロンズのコラボレーションが実現。長野ガロンズの選手と MC の太郎さんによるトークイベント付き応援上映を開催します。イベントの後にはサイン会も行う予定ですよ。明日6月2日日曜日の午後2時30分から。チケットはただいま販売中です。イベントの詳しいことはグラシネのホームページや SNS でお知らせしますので、チェックしてくださいね。そして今週の午前10時の映画祭14の上映作品は、人間に禁断の恋をしてしまった天使の運命をビム・ベンダース監督がモノクロの美しい映像で描いてカンヌ映画祭で絶賛された名作、ベルリン天使の歌です。この作品は6月6日木曜日までの上映ですので、どうぞお見逃しなく。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
さて、今日から6月に入りましたけど、毎年5月の末っていうと、フランスではカンヌ国際映画祭が開かれていまして、今年はこの間の日曜日に授賞式が行われて幕を閉じました。カンヌ映画祭といえば、このところ何かしら賞を獲得していた日本の映画ですけどもね、今年は特に何もなかったですね。カンヌはドイツのベルリン、イタリアのベネチアと並んで世界三大映画祭の一つでして、去年は是枝裕和監督の怪物のシナリオを担当した坂本雄二さんが脚本賞、ビム・ベンダース監督のパーフェクトデイズでは役所広司さんが男優賞を獲得してニュースになったんですけどね。これまでそのカンヌ映画祭でいろいろ賞を取って目立つ人といえば、やっぱり是枝裕和監督ですかね。まず2004年に主演俳優の柳楽優弥くんが日本人としては初めての最優秀主演男優賞を史上最年少の14歳で獲得した誰も知らないに始まりまして、2013年には福山雅治主演のそして父になるが審査員賞、さらに2018年の万引き家族では作品賞の最高峰パルムドールに輝いています。是枝監督は幼い頃から映画好きのお母さんに連れられて池袋の映画館でいろんな作品を見ていたそうですが、テレビではつぶらやプロのウルトラシリーズや倉本壮さん脚本の証券萩原健一さん主演のドラマを面白いなぁと感じる一方で、ヒッチコックやフェデリコ・フェリーニの映画に魅せられたり、向田邦子さん、市川新一さん、山田太一さんといった脚本家のシナリオ本などを読んでいたそうです。1987年に大学を出た後は映像制作会社のテレビマンユニオンに入って、遠くへ行きたいとか世界不思議発見の制作スタッフとして毎日怒られながら仕事をしていたのが新人時代だそうです。その後テレビのドキュメンタリーを何本か作って賞をもらったりした後、1995年に映画監督としてデビュー、2004年の誰も知らないで柳楽優弥くんが注目を浴びまして、監督の名前も世の中に広まります。私は個人的に2008年の阿部寛、キキキリン、山崎努、ユーといったキャストの歩いても歩いてもが好きなんですけどね。その後手掛けた2012年のテレビドラマゴーイングマイホームも気に入ってます。さて、今日これからこのコーナーで聞いていただくのは2011年公開の子供が主役の作品奇跡です。当時12歳の光輝と弟で10歳の大志郎の少年漫才コンビ前田前田が主役なんですけども、両親の離婚で鹿児島と福岡で別々に暮らす兄弟を中心に描いたローカルロードムービーですかね。この年春の九州新幹線の鹿児島延伸に合わせたタイアップのストーリーなんですけども、2人の別れた両親には小田切ジョーと大塚ネネ、 祖父と祖母には橋爪功と樹木希林、先生役には長澤まさみに阿部寛、他にも夏川由衣、原田芳雄、二人のクラスメートには橋本環奈、平優奈、希林さんの孫の内田キャラといった豪華なメンバーが出演しています。ではその映画奇跡の主題歌ですが、歌っているのはくるりです。タイトルも同じ奇跡。天才少年漫才師と言われた前田前田、今でこそ20代の俳優として、お兄ちゃんの幸喜くんは NHK の朝ドラおかえりモネ、弟の大城くんはおちょやんなんかに出ていて、やっぱりうまい子はうまいと感じる作品です。今週のタイムスリップムービーヒッツは是枝裕和監督2011年の作品奇跡の主題歌、くるりの歌う奇跡でした。では今週もリスナーの皆さんがメールなどで送ってくださったメッセージをご紹介していきますね。まずは長野市のライムさん。先週新作映画の紹介で5番切りを絶対のおすすめと言ってくださって嬉しかったので、またまたメールを出してしまいました。ありがとうございました。いや、もう5番切りについては時代劇として映画として面白いですから、もうライムさんは当然ご覧になってますよね。もう一つ、こちらも先週かかった曲について、ラジオネームお久しぶりですさん、時々用事で出かけてしまって聞けない日もあるんですが、先週はしっかり聞いていましたよ。以前の私のリクエスト、ニック・ジャガーズのよろしく原宿、ありがとうございました。私が聞いていない時にかかってしまったかもしれないなぁと少しだけ諦めていたので、とっても嬉しかったです。これからもひらめいた時にリクエストするんで、よろしくお願いします。どんなきっかけでひらめいたのか、メッセージに書いてリクエストを送ってくださいね。そしてもう一枚、長野市の猫道探検隊さんです。ベルリン天使の歌見てきました。午前10時の映画祭、今やってる作品ですよね。人の営みを見守ることしかできない天使の世界は白黒、見ている方も眠くなってしまうほど単調な世界で、神さんは隣で寝落ちしていました。その後目が覚めた時、ストーリーは繋がったんでしょうかね。そしてその後の人間の世界は色があり、匂いがあり、苦痛もありますが躍動感もあります。そうかと今書いてて気がついたんですが、最後のカラーの30分のために前半の白黒の部分は眠たかったのか。天使の気持ちを追体験することができる作品でした。あのパーフェクトデイズのビム・ベンダース監督が1987年ですから、37年前に作っているんですね。いや、あの監督そんな昔から作っていたんですか、知らなかった。追伸として5番切り面白そうですね。ノーマークでした。先週の金曜日だったかな、 NHK の朝のワイドショーの朝一に草薙くんが出てまして、朝なのにこんなにハイな状態で大丈夫っていうぐらい、5番切りの PR と朝ドラの3210のブギウギの話で盛り上がってましたけどね。足を運んでみてください。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは 765@fm-zenkoji.co.jp、 また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れておいてくださいね。今週入っていたのは、映画見た後の感想を書いてねと伝言しておいた熊チーズさんのお返事のメッセージです。今回3曲程度しか知らないけど、バウンディのファンになった私としては期待半分ぐらいでしたが、少し期待値を上げて見に来たんです。改めて言いたいです。とにかく歌唱力がすごい。初めて聴く曲も多かったんですが、 CD だったらここまで感動しなかったかもと思うほど良かったです。残念ながら上映は終わってしまいましたけどね。こういう音楽のライブ系の映画は期間限定なんていうのが多いですからね。で、次はボブマーリーで迷ってます。まあ同じ音楽系だからといって面白いかといえばそうでもないってのもありますからね。で、最後の一行は、大岩さんが力を入れて紹介してくださった5番切りは見に来るつもりです。期待は裏切らないと思いますよ。 ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲。今週もまだ洋楽の曲が一つもかかっていないので、初夏の爽やかな雰囲気のこんな曲いきましょう。このイントロでお分かりの方も多いでしょう。カーペンターズです。 I need to be in love、 青春の輝き。最初に出たのは1976年ですけども、その後1995年に日本のドラマのエンディングテーマに使われて CD が再発されまして注目を集めたこともありました。カーペンターズ、青春の輝き。 I need to be in love でした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は15巡目のハです。ハはこれまで橋田典彦さんの3つのグループ、シューベルツ、クライマックス、エンドレスと最初にやって、その後はバンバン、バンバヒロフミさん、浜田翔吾、原田智代、ハイファイセットにハウンドドッグ、原田真嗣、早見優、バービーボーイズに原優子のソロ、その後は倍賞千恵子、証券萩原健一のソロ、そしてハッピーエンドと、ここまでは3曲ずつかけてきまして、前回14巡目はドラマアテンションプリーズの主題歌を歌ったバーズ、高校サッカーのイメージソング、振り向くなよ君は美しいを歌っていたバーズ、同じ名前なんですけどね、そしてケンとメリー愛のスカイラインのバズと、3組3曲をやりまして、今週もハで始まる名前の歌手やグループの3曲ですが、先週ちらっとご紹介したようにコミックソング、お笑い系を集めてみました。ではまずその1曲目は、この冬一部でとっても話題を集めたドラマ不適切にも程があるでは、主役の阿部サダヲがそれじゃあ毎度お騒がせしますの坂東英二じゃないかと何度も名前が出てきた、その坂東英二さんの曲といえばこれしかありませんね。燃えよドラゴンズです。若い世代の人たちは坂東さんっていうとクイズの世界不思議発見で黒柳徹子さんにツッコミを入れていたお笑い系のタレントだと思っているかもしれませんけども、元は野球の選手ピッチャーで、それも高校野球の歴史に残る徳島商業のエースだったんです。私が生まれた年1958年昭和33年の夏の甲子園では、準々決勝で富山の魚津高校とのゲーム延長18回0対0で再試合、どちらもピッチャーは一人で投げ抜いているんですけどもね、翌日の再試合も9回を投げ切って徳島商業が3対1で勝利しますと、準決勝の作新学院戦にも坂東さんが登板して勝つんですが、さすがに一人エースの連投で決勝は山口県の柳井高校に敗れて準優勝だったんです。ずっと一人で投げていましたからね、大会を通しての83奪三振という記録は今でも破られていません。今はピッチャー分業制になっていますから永久に破られない記録でしょうね。そんな坂東英二さん、高校を卒業してすぐ中日ドラゴンズに入団してルーキーの年から起用されています。しかしプロ生活は11年で77勝、やはり高校時代の投げすぎで肩に負担がかかっていたんでしょうね。でその後は名古屋のテレビラジオで野球解説者をやるんですが、おしゃべりが面白いので昼のワイド番組にも起用されまして、同じ番組を大阪からやってきて担当していた上岡龍太郎さんたちと知り合って、そのつてで大阪でも人気タレントになります。その時代に大学生だった後にあのヤッターマンの主題歌などを作る山本雅之さんが作詞作曲して、それを坂東さんのラジオ番組に持ち込んだのが1974年昭和49年ですから、中日ドラゴンズが読売ジャイアンツの V10 を阻止して20年ぶりの優勝へ突き進むという時に坂東さんが出したのがこの曲でした。当時のドラゴンズのメンバーの名前がそのまんま歌われているのがいいですよね。レコードセールスは中京地区を中心に4万枚。坂東英二さんの燃えよドラゴンズ。当然このタイトルは前の年に大ヒットした映画の燃えよドラゴンにも引っ掛けてあるわけですから、さすが天才山本雅之さん。そういえば地元名古屋では標準語的にドラゴンズと言わずにドラゴンズって言っていますからね。締めはそのアクセントでいきましょう。今週のインデックス歯の1曲目は坂東英二さんの燃えよドラゴンズでした。そしてなんと続く2曲目も山本雅之さんの作詞作曲で、ドラゴンズ旋風の翌年1975年昭和50年にヒットした狭間寛平さんの開けチューリップです。 1949年昭和24年の7月、高知県の今の宿毛市生まれで、間もなく75歳になる狭間寛平さん。12歳の時に大阪の住之江区に引っ越しているんですね。高校を卒業した後は俳優を目指して一旦上京するんですが、すぐに挫折して大阪に戻ってきて、たまたま縁あってあの奥目で有名な岡八郎さんと知り合ったことで、紹介してもらった花木京さんの付き人になります。岡八郎さんとか花木京さんとか、若い世代の人たちはわかんねえだろうな。寛平さん、吉本新喜劇に入ってからはすぐに人気が出まして、なんと24歳で座長になるんですが、その翌年1975年にパチンコをネタにしたコミックソングを出しました。狭間寛平さんの開けチューリップ。レコードは13万枚売れています。インデックス今週の2曲目は狭間寛平さんの開けチューリップでした。山本雅之さんが作った燃えよドラゴンズ、それを聞いて面白いと感じて、狭間寛平さんのスタッフが山本さんにオファーした開けチューリップ、2曲聞いていただきましたけども、この年75年にはもう一つ山本雅之さん作詞作曲で意外な人のヒット曲があるんですよ。それは笑福亭鶴光さんのうぐいす谷ミュージックホール。なんとレコードは一番売れていて21万枚のヒットになっています、というおまけの話もあるんですが、ではインデックス今週の3曲目に戻りますけども、もう山本雅之さんとは関係ありません。音楽漫談2人のコンビのバラクーダーの日本全国酒飲み音頭。どうぞ。調べてみるまで彼らのことをバラクーダーだと思ってたんですけど、後ろ伸びるんですね。バラクーダーです。前振りのおしゃべり担当の岡本圭司さんと、メインボーカルを取っているベートーベン鈴木さん、作詞作曲も二人がやっているんですけども、大元の歌っていうのはディズニー映画シンデレラの中で使われているビビデバビデブーなんですね。ですからレコード化する前に正式に著作権の許可をディズニーに打診したんですが、断られてしまったそうです。なのでビビデバビデブーとは微妙に違うメロディーラインを考えたようですけども、1979年昭和54年にレコードは16万枚売れています。バラクーダーの日本全国酒飲み音頭。インデックス今週の歯の最後の曲はバラクーダーの日本全国酒飲み音頭でした。ということで来週は日に行きますけども、日はこれまでピンクレディ、ビートたけし、日吉ミミ、光源氏、ビリーバンバンと、ここまでは3曲ずつかけたんですが、6巡目以降は3組3曲で、ヒデとロザンナに平尾正明と畑中陽子、ヒロシ&キーボード、デュエット曲3曲揃いました。続く7巡目は広田美恵子さん、8巡目はピンキーとキラーズと3曲ずつかけまして、9巡目以降は再び3組3曲に戻って、平山美樹に尾藤勲、ビューティーペアザ・ピーナッツ、日野美香にジュリー証券のツインボーカルだったバンドピッグ、それからひょうきんストリートバンドのたけちゃんマンの歌や、ビーバップ少年少女合唱団、ピーター、ひだりとんぺいに光一平などなどかけてきまして、来週はですね、スタートはアイドル歌手、その後は人気声優で、私も20年ほど前まではいろいろ仕事でお付き合いをさせてもらっていた日高のり子さんの3曲なんてどうでしょうか。今は NHK の朝のテレビのワイド、朝一の火曜日、元バスケット選手で背が高い添島くんがね、いろんな生活の知恵でクイズをやる日、影穴のナレーションを生でやっていますけども、まあ正直言いますとアイドルとしてのヒット曲はありません。人気アニメタッチのみなみちゃんとか、隣のトトロのさつきちゃんとかね、あの辺では歌を歌っていたかもしれないな。まあそういうわけで、日高のり子さんについてメッセージやリクエストありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。ラジオネームサザエ様、年齢15歳、住所長野市。もうこのところここが定位置ですね。さて今回のサザエ様くんは、先週の続き東京旅行の後編です。ゴールデンウィークに行ってきたんだったよね。先週は神宮球場で終わっていたかな。実は東に向かって東京に行き、東京駅行きましたか。京王線で鉄道ファンの中では発車メロディーがなかなかフルで鳴らないことで有名な越中島駅へ向かいました。私知らなかったんで調べたんですけども、越中というから富山かと思ったら違うんですね。東京江東区に1990年に誕生した京王線の駅だそうです。 その発車メロディーどんな感じか気になる方は YouTube で検索してみてください。はい、わかりました。で、結局フルではならず、その次は東京駅から徒歩数分で到着する M リーグショップに行って、推しの M リーガーのタオルを買いました。これも私思いつかなくて、ネットで調べたら麻雀のあの M リーグなんですね。萩原正人選手が M リーグの看板みたいになってますけどね。お母さんはここぞとばかりに爆買いしていました。お母さん麻雀好きなの？それとも萩原正人選手、もちろん今も俳優やってますけど、昔からファンとかそういうことですかね。その後東京駅の地下街で某焼肉弁当を買って、地下鉄丸の内線に乗って池袋経由で練馬まで戻り、細かいな。あ、そこで車に乗り換えたんだよね。で、お弁当を食べて長野に戻ってきました。サザエ様くんの最後の感想は、東京の人の多さにはとても驚きました。疲れましたが、好きな電車にいろいろと乗ることができて楽しかったです。もう地下鉄でも何線でも嬉しいんだろうね、これは。ではまた来週も聞いてくださいね。じゃんけんポン、グー、はい、ローン、マンガーンってね。それは麻雀の終わり方ですけど、麻雀もお父さんから指南を受けているのかな。やるときはお母さんもひょっとして入るんでしょうか。またその辺教えてね。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。